ヘブラ人への手紙読んできまして、今は最後の章、13章に差し掛かっています。この13章は、様々な事柄についてのアドバイスが記されています。特に、それは信仰生活を送っていく上でのアドバイスなので、なかなかですね、味わい深いと申しますか。なるほどなぁと、私自身も心したい言葉がたくさん、ここにはあります。特に今日の箇所、13章の5節から9節では、私は2つの言葉を心に留めたい、覚えていたいと思いました。よく聖書に書き込みをなさる、もう私も聖書によく書き込みをいたしますけれども、あるいはこう、御言葉に、横に線を引かれる方もおられますよね。その意味で、今日の箇所は、この二つの言葉をですね、しっかり横線を引くと申しますか、あるいはマーカーでですね、上からなぞっておいてほしい言葉があります。まずその一つ目が最初の五節の言葉ですね。もう一度読みます。13章の5節。金銭に執着しない生活をし、今持っているもので満足しなさい。金銭に執着しない生活をし、今持っているもので満足しなさい。と。この言葉ですね。本当にこれ、マーカーでマークしておいてほしい、横線を引っ張ってほしい言葉の一つだと思います。聖書の中でこれほど、お金や金銭についてはっきり語っているところは珍しいと思います。私たちもどちらかと申しますと、お金のことはですね、あんまり言いたくないと申しますか？あるいは、教会の中では、お金の話は、なんかこう、露骨に言えないと申しますか？言っちゃいけないような、そんな、感覚を持っています。しかし、私たちがこの世で生きていく上では、このお金に関する問題、金銭問題は避けて通れない。どう対処すればよいのか。イエス様も、かつて、ローマ帝国に税金を納めるべきかどうかということをですね、問われたことがございます。その問うた人はですね、おそらくは、ローマへの、もし変な、イエス様が、逆らったならば、ローマへの反逆者としてですね、告発しよう、訴えようと、そういうふうにも取れるような、危うい問いかけだったわけですけれども、イエス様は当時のその貨幣であったデナリ銀貨をこう取り出させて、その銀貨の上には誰の肖像が刻まれているのかというふうにお聞きになりました。そうすると、その人がカイザル皇帝の顔ですと答えたところ、イエス様が、じゃあ皇帝のものは皇帝に、神様のものは神様にお返ししなさいと言って、見事にですね、イエス様は、ちゃんと筋を通されて、おそらくそこではイエス様がおっしゃりたかったことは、生きていくためには、お金は必要だし、お金と関わることなく生きることは無理だろうと。でも、それはこの世だけのことなんだと。カイザルのものはカイザルに。この世の政治や社会体制だけのことであって、神様のことと、やっぱりちゃんと区別して生きていきなさいと、おっしゃったんだと思います。あるいは、ルカによる福音書の12章には、愚かな金持ちの例えというのもありますね。一生懸命、財産を作って、そして蔵を建てて、たくさんの蔵を建てて、もう一生分、働くなくてもいいぐらいの蓄えをして、さあこれからは、一休みしてですね、のんびり暮らそうというふうに言ってた、お金持ちに対して神様が、いや、今晩お前の命は取り去られるんだよと、 そう言われて、じゃあ貯めたものは一体何のためになったのかと、なるのかということをおっしゃった例え話ですよね。そこで言われているのが、これはルカによる福音書12章の15節ですが、人の命は財産によるのではないと。人の命は財産によるのではないと。そうおっしゃった言葉。これなども、やはり、もちろん財産は必要だし、お金は必要なんだけれども、それは、本当のところ、一番大事なものではないのだと。この世のことだけなんだということをおっしゃっておられる。おそらくこのようなイエス様の言葉や、教えが今日の箇所の前提にもなっているんだと思います。金銭に執着しない生活をし、今持っているもので満足しなさいと。お金を稼ぐことは、これはもちろん大事だし、金銭は必要じゃないんだとは言ってないんですね。金銭は必要だろうと、生きていくためには。でもそれに執着しないんだというわけですね。この執着するな、金銭に執着しない生活というふうに訳されているこの言葉は、原文のギリシャ語ではですね、アフィラルグロスという言葉です。アフィラルグロスですね。アフィラルグロスと、この最初のアっていうのは、ギリシャ語ではよく出てきますけれども、最初について、ノーとかノットですね、英語で言うならば、そうではないっていう言葉のアなんですね。アという言葉と、そして、フィラルグロスという言葉、フィラルグロスという言葉とアとがついて、アフィラルグロスになるんですけども、フィラルグロスというのは何かっていうと、フィラ、あるいは、これはフィロース、フィローという言葉、つまり、愛するとか好きっていう言葉なんですね。もともとはこれ、投げキッスをするっていう言葉です。フィローというのは、フィロスっていう、愛するっていう言葉がここから出てきてるんですけども、例えばこの、月を拝んだり、太陽を拝んだり、あるいは誰かはこう、まさにアイドルかなんかに私たちがこう投げキッスを、当時投げキッスをするわけですよね。月なんかを、崇拝する人はこう月に投げキッスをした。これフィロスです。フィラーなんです。それプラス、アルグルスというのは、まさに銀貨のことです。銀貨、デナリ銀貨のことなんですよね。だから銀貨を愛するっていう言葉なんです。フィラルグロスというのは、銀貨を愛する。お金を愛することに、あっていうのは、ではないっていう言葉がついていて、そしてこの言葉の次に、ほ、プロ、トロポスという言葉が続きます。トロポスっていうのは生活の仕方とかやり方ですね。このトロポスという言葉はもともとはトロポーというギリシャ語の言葉で、トロポーっていうのは回るんですね。星の運行とか、星座がこう天体をぐーっと動いていく。これを、トレポーです。回る星の運行、トロポスなんですね。まさに我々人間の営みと同じで、朝起きて夜眠るって。そのような、こう、生き方ですよね。それが生活の仕方。これがトロポスなんです。ホトロポス。したがって、まさに多くの人々、この世の多くの人たちは、お金を貯める、あるいはお金を儲ける。たくさん人よりもたくさん儲ける。そのことで生活していると。朝起きて夜眠る。もう本当に一日毎日毎日をどうしたらお金が儲かるか。そんなことを考えて生きている。これまさに金銭欲なんですね。銀貨を愛する、フィロスする。そうなるなっていうあがついてるわけですよね。金銭を愛すること、そういうところまで行くなっていうことなんです。だから、この新共同訳は、金銭に執着しない生活をしなさいと。とても上手な訳だなと、翻訳だなと思います。で、金銭に執着をしない生活をしないで、今持っているもので満足しなさい。これもギリシャ語の元々の言葉で申しますと、アルコメノイっ トイスパルーシンという言葉ですね。アルクメノイっていうのはアルケオという言葉ですよね。満足するですね。満足する。そしてその次のは面白くて、トイスパルーシン。パルーシンっていうのは、パルーシアっていう言葉なんですけども、パラっていう言葉とウーシアっていう言葉が、ひっついてできてるんですね。パラっていうのは何々のそばにっていう言葉です。ウーシアは存在するとかね。あるものとか、そういうものなんですね。だから、そばにあるもの、私たちのそのそばにあるもの、これがパルーシアなんです。今あるものなんです。だから財産とかね、身近にあるもの、今与えられているもので満足しなさい。今、その、そばにあるもので満足しなさい。遥か遠くの、なんかもう、そういうもう夢物語のような、もうあるいは大きな財産をね、手に入れるためになんか一生懸命生きるんじゃなくて、今身の回りに今存在するもので、あなたは満足しなさいっていう言葉なんですね。ただ面白いのは、このパルーシア。おそらくこのパルーシアっていう言葉は皆様もどこかでお聞きになったことがあるだろうと思います。イエス様が再びこの世界に来る、そのキリストの再臨、これパルーシアっていうんですね。同じ言葉なんです。例えばこのヘブライ書の後にヤコブの手紙っていうのが出てまいりますけれども、そのヤコブの手紙第5章の7節、兄弟たち、主が来られる時まで忍耐しなさいという言葉が出てくるんですが、この主が来られる時っていうのはギリシャ語でテースパルーシアストゥキュリューですね。キュリューとはキュリオス、主のパルーシア、再臨なんですね。キリストが再び私たちのこの世界に来てくださる、いつかこの地にイエス様が来てくださるんだ。まさにプレゼンスするんです。英語で言えばプレゼンスですよね。本当に現臨する、現れてくるんだと。まあ、ただですね、そのキリストの現臨ということを表す、そういうのにパルーシアが使われる場合には定冠詞、まあ、英語で言えばザです。ザ・パルーシアですね。そういう定冠詞が付けられるんです。ここは実は定冠詞がないのでありまして、やっぱり、身近にあるもの、今現在存在するもので満足しなさい。いずれにしろ、今与えられているもので、金銭に執着しなさいで、しないで満足しなさいって言うんです。なぜならば、この五節の、この理由です。五節、後半。神ご自身、私は決してあなたから離れず、決してあなたを置き去りにはしないと言われました。これは何を言っているのかと申しますと、これとてもいい言葉だなと思うんですけれども、必死になってですね、ガツガツと、こう、お金って言って、目の色を変えてですね、こう、一生懸命頑張ってお金を貯めたり、稼がなくても、大丈夫だよって言うんですよ。そんな執着しないで、今持っているもので満足していきなさいって。たとえ、待っているものが少ないなとかですね、足らないなというふうに感じていたとしてもですね、大丈夫っていうことなんです。神様ご自身、私は決してあなたから離れず、決してあなたを置き去りにはしないと言われました。そう約束してくださっているじゃないかっていう言葉なんです。まさにパルーシア。そばにいるよ。私が決してあなたを置き去り、私決してあなたから離れず、決してあなたを置き去りにしない。今持っているものはちゃんと神様が与えてくださっているものなんだから、ちゃんとこのことで神様が、守り、導いて、十分、絶対大丈夫。私がそばにいるからって言うんですよね。どうでしょうか。だから、次の6節、私たちははばからずに次のように言うことができます。主は私の助けて、私は恐れない、人は私に何ができるだろうと。はばからずっていう言葉も面白い言葉です。これもギリシャ語を紹介いたしますと、サルーンタスという言葉です。サルーンタスですね。サレオという言葉から来てまして、これは自信を持つとか勇気を持つ。だから、はばからずってことは、自信を持って、確信を持ってという意味の言葉だと言えますよね。そして、カッコ付きの言葉、 主は私の助けて、私は恐れない。人は私に何ができるだろう。これが、先ほど、旧約聖書、詩篇118編読みましたが、その6節にある言葉が、ここで引用されているわけです。18編の6節はこうあります。主は私の味方。私は誰を恐れよう。人間が私に何を成し得よう。それが、ここで引用されている、少し、内容はちょっと変わってますけれども、自由に引用しているところなんですね。この言葉は、パウロも、伝道者パウロも、ローマの信徒への手紙8章の31節で、さりげなく引用している言葉ですね。これは重要な言葉なんですね。どうでしょうか。先ほど、パルシアっていうのは、減臨する。イエス様の再臨とも通るんだと申しました。まさに私はここで思うのはですね、今持っているもの、神様ご自身、私は決してあなたから離れず、決してあなたを置き去りにしない。つまり、神様ご自身がそばにいてくださるじゃないかと。そういう、ことなんですよね。あなたのそばに持っているもので満足しなさいっていうのは財産だけじゃない。パルシア。主が共にいてくださる。減臨してくださる。今、共にいてくださる。まあ、週末にまたさらに再臨されるんだけど、今、聖霊によって私たちは、本当に今、そばにいてくださる。だから大丈夫じゃないか。そのことで、満足しなさい。満たされていきなさい。それこそで大丈夫だよ。と言われている言葉だと思います。そして、その上で、実は7節なんです。聖書、新旧、同訳では6節と7節が、ちょっとこう、切れている、段落が変わっているかのようになっておりますけれども、6節と7節は、実は、つながっている言葉だと言ってよいと思います。で、7節。あなた方に神の言葉を語った指導者たちのことを思い出しなさい。彼らの生涯の終わりをしっかり見て、その信仰を目習いなさい。なんか急にですね、指導者たちのことを思い出しなさいって。だからこれ新しく、全く別のこととして、指導者のことを考えようよねって、さて、ところでっていうふうに、話がまた変わったって。そういうふうにも、読めないこともないんで、そう読んでも構わないかもしれませんけれども、やはりこれは、先ほどの言う、金銭に執着しない生活をし、今持っているもので満足しなさい、と。神ご自身、そばにいるよっておっしゃった、見捨てないよっておっしゃったじゃないかと。だから主は私の助け主、私は恐れない、人は私に何ができるだろうか、と。で、あなた方の神の言葉を語った指導者たちのことを、この点で思い出してごらんなさいよと。彼らの生涯の終わりをしっかり見て、その信仰を見習いなさいよと。これ、つながっているんだと。なぜ、どういうふうにつながっているかというと、まさに、信仰の先輩方、神の言葉を語った指導者、これはまあ、特に牧師とか、説教者のことも、言ってるんですけども、それだけじゃなくて、先輩、信仰の先輩たち、例えば、神の言葉を語った、自分にとっての先輩や信仰者のことですよね。そういう人たちのことを思い出してごらんよ、っていうわけですよ。それ、つまり、つながりとしては何がここで著者、このヘブライ書の手紙の著者は言いたいのかっていうと、彼らは先輩たち、指導者たち、御言葉を語った信仰の指導者たちこそね、まさにその生き様は金銭に執着しない生活をしてきたじゃないかっていうんですよ。持っているもので満足する、そのような生き方をしたんじゃないか、そのことを思い出してほしいっていうんですよ。その結果どうだったかというと、彼らの生涯の終わりをしっかり見て、その信仰を見習いなさいですから。その生涯、じゃあその金銭に執着しなくて、お金をいっぱい、持たないで、みんな、我々もそうです。そんなにクリスチャンとして、なんか、 ギラギラですね、になってですね、お金を稼ぐなんていうことはなかなか、そういう人は少ないでしょう。多くのもの、特に、御言葉を語った指導者、牧師や伝道者っていうのは、金銭を儲けようとして、伝道者になっている人っていうのは、ほとんどいないと思いますよね。そして、まさに執着しないでなんとか生きていった、神様の御用に立とうと思って生きてきた人たちが、じゃあその彼らの生涯の終わり、不幸だったか、悲惨だったか、もう惨めで、もうお金も尽きてですね、もう本当にひどい状態でみんな死んでいったかって。この世的にはもしかしたらね、その非常に苦労なさった方、苦労した人もいたかもしれないけれども、むしろ逆、大金持ちにはならなかったかもしれないけれども、でもその生涯、きっと伝道者たち、それぞれのあり方で満足をして、有意義な生涯を送っていったのではないかって言うんですよ。その彼らの生涯の終わりですよ。途中では苦労もしたり、大変なこともあったかもしれないけど、その生涯を全うしたものを見たときに、ひどい、情けない悲惨な人生だったっていうことではきっとなかったんじゃないかって言うんですよ。そのことを言ってるんです。単に、神の言葉の指導者たちのことを、忘れないでねって言ってるわけじゃなくて、やっぱりこれは金銭に執着しない生活をし、今持っているもので満足しなさいと、その流れの中で語られていることではないでしょうか。その面で、そのように読んでいくならば、ここで私たちに神の言葉を語った指導者たちのことを思い出しなさい、その信仰に習いなさいって言っていることはですね、つまりその人たちがいたから、私たちが今クリスチャンとして生活することができるわけですよね。この手紙を書いている人たちも、その先の先輩たち、その教会を作った先輩たちや、そして伝道して、この地に伝道した人たちがいたから、今、こうして手紙を受け取っているあなたたちがいるっていうことでしょ。ということは、まさに、彼らたちがいなければ信仰が伝わってこなかったわけです。逆に言うと、彼らによって伝えられてきたもの、つまり自分の今身の回りにあるものは、信仰なわけですよね。信仰を伝えてきた人たちなんです。御言葉を語った指導者たちが自分たちに信仰を与えてくれたんじゃないのかって言うんですよ。それらがいたから今自分たちは信仰を持って生きている。それはまさに先ほど言うならば今持っているものパルーシアなんですよ。今持っているもので満足しなさい。その一つがこれはお金だけじゃない、財産だけじゃないんですよ。神様が共にいてくださる、つまり信仰なんだって言うんですよ。その信仰をそういう先輩たち、御言葉を語ってきた指導者たちが、与えてくれた、繋いでくれたものでしょって。だから、その今与えられているものをとっても満足、つまりそれを活用していって、私たちもまた次の世代にそれを手渡していこうよねということじゃないですか。この思い出すっていうのはそういうことじゃないか。そしてその生涯の終わりをしっかり見てその信仰を見習いなさいっていうのは、やっぱり最後まで私たちがこの、引き継いできた信仰をずっと、持ち続けていくこと、そしてできれば次の世代へとこう手渡していくこと、つないでいく、そのことを、あなたもしてほしいと、そういうことがここで考えられているのではないでしょうか。どうでしょうか。私たち今までの生きてきた中で、人お一人お一人がこれまでの人生、信仰生活の中で影響を受けてきた指導者、牧師、あるいは教師、学校の先生、友人、それらも神の言葉を語ってくれた、私たちに神の言葉を伝えてくれた、それは伝道者だけじゃないと思います。家族であったり、友達であるかもしれません。あるいは何か仕事場の先輩であったり、学校の先輩であるかもしれません。 自分に御言葉を語ってくれた、その意味では自分の指導者たちなんですよ。そういう人たちがそれぞれ絶対いたはずなんですよ。そういう人がいて、私たちに信仰をやっぱり受け継がせてくれた人がいた。だったら、それを次の世代へと、私たちもやっぱり大切、今与えられていることを本当に大切にしていこう。私もこのキリスト教の洗礼を受けるようにと導いてくださった牧師先生がおられます。いや、おられたと言った方がいいと思います。今年ですね、天に召されたんですね。その先生は前にもお話したかもしれませんけれども、亡くなられるとき、つまりその生涯の終わりは、帰ってこられて、そして夜ですね、ご飯食べた後に、お祈りを毎晩お祈りをする椅子に座られまして、そこで祈っておられたのか、そのまま椅子に座られて、その祈っている椅子に座られたまま天に召されたんですよね。亡くなられた、心臓のことで亡くなられたんですけども、私は見事だなと、まさに現役80歳になる方だったんですけど、現役のまま天に召されていかれたんだって。彼らの生涯の終わりを見て、その信仰に少しでも見習いたいと本当に思います。きっと皆様もお一人お一人にそれぞれに、そのような方がおられるに違いないと。で、そしてその神様の言葉を語ってくれた指導者のことを思い出して、その生涯の終わりをしっかり見て、その信仰を見習いなさいよ。と言われているわけですよね。どうでしょうか。そして今日は最後になりましたけれども、八節です。その信仰を見習いなさい。イエス・キリストは今日も昨日も今日もまた永遠に変わることのない方です。これ面白いですね。面白いと思いませんか。急にですね、その先輩指導者たちの信仰を見習いなさいって言っていて、なんか唐突に急にイエス様のことが入ってきて、イエス・キリストは今日も昨日も今日もまた永遠に変わることのない方ですと言ってることはわかりますけれども、これどうつながっているのかっていうことですよね。これはでもなかなか深い言葉なんです。これ今日一番最初に、説教の最初に申しました。二つ目、最初は金銭に執着しない生活をし、今持っているもので満足し、これ線引っ張ってほしいと申しました。そしてもう一つ線引っ張ってほしいと。二つ目がこの言葉です。イエス・キリストは昨日も今日もまた永遠に変わることのない方です。これも重要な言葉なんですね。まあ、この内容は深い内容なので、実は次回、改めてこの内容については触れることになるかもしれませんけれども、今日はこのつながりがどうなっているかということなんですね。金銭に執着しない生活をするんだって。そしてそのためには、神の言葉を語った指導者たちのことを思え、特にその生涯の終わりをしっかり見て、その信仰を見習いなさいと言ってきて、そして9節、イエス・キリストはってなる。これ、どうしてこういう風になっているんだろうかということなんですね。実は2つの理由が考えられています。1つは、7節で、あなた方に神の言葉を語った指導者たちのことを思い出しなさい。そして8節で、イエス・キリストは今日もって。ということは、これはまさに何と言ってもですね、何と言っても神様の言葉を語った指導者の最高、いわばその最初はイエス様でしょっていうことなんですよ。指導者たちのことを思い出しなさい。そしてその一番最初、最初にこの御言葉を語ってくださった、そして最高の指導者はイエス様なんだって言うんですよ。その方はずっと今も私たちにまさに変わることがないってことは、昨日も今日もまた永遠に変わることなく御言葉を語ってくださっているということですね。我々の指導者はもう天に召されたかもしれない。どっか遠くに今は行っておられるかもしれない。けど、イエス・キリストはその御言葉を語った中での指導者の中でも一番最高のイエス様は、昨日も今日も永遠に変わることなく 私たちに御言葉を語りかけてくださっているでしょっていうことなんですよね。そうじゃないでしょうか。まさにイエス様は今でも聖霊を通してあのペンテコステに聖霊を注いでくださったように、私たち今教会に集う私たち一人一人に聖霊を与えて御言葉を語ってくださっているんだと。もっと言うならば、あの一人私たちにあの具体的に先輩や牧師や指導者たちが語ってくれましたね。その指導者たちがあって私たちは今信仰を持っているんですけども、これはもっと言うならば、そういう先輩や指導者や牧師たちを通してイエス様が天から聖霊を送ってくださって、私たちに御言葉に出会わせてくださった、イエス様へと導いてくださった、おいでと、いろんな人や物事、出来事を通して主が本当に導いてくださっている、そのあり方は今も昔も、そしてずっと変わることがないんだよ。そしてもう一つの意味ですね、ここに急にイエス様が登場するもう一つの意味は、あの変わらないんだっていうふうにことが特に強調されていますから、これは何かっていうと、逆に言うと、神の言葉を語った指導者たち、牧師とか学校の先生とか、そういうものは変わる可能性があるということを言ってるんですね。でもイエス様は変わらないよって、ずっと変わらないよって言うんです。これもなるほどなと思いませんでしょうか。あのこの教会も何代かの牧師が牧会をしてきました。私の前の秋山先生は本当に20年以上の牧会をしてくださいました。でも秋山先生も変わられましたね。移動しました。そして私は今この教会の牧師ですけども、この私もいつか移動していく、変わっていきます。そしてまあでも新しい指導者が来る、牧師が来るんだ、そのようにして信仰がつながれていくんだけれども、でも変わらない人が一つだけいる、それがイエス・キリストだって言うんです。昨日も今日もまた永遠に変わることない方が天にいてくださって、私たちを導いてくださっている、守ってくださっているよと。だからそのいろんな指導者、御言葉を語ってくれた先輩、その先輩も大事にもちろん思い出すんだけども、その先輩を通して天のね、主イエス・キリストにつながんなきゃいけないよ。そういうことじゃないでしょうか。変わってしまうことがあるよっていうことなんですよね。でもう一つですね、もう少しもう一つ深く言うならば、指導者だけに自分に語って御言葉を語ってくださった、その現実の実際の指導者だけに結びついていると、その指導者が変節するということもあるってことなんです。少し難しいかもしれませんけど、例えばですね、私は私の先輩のある牧師でなんですけども、その先生は牧師をやっていらっしゃったんだけれども、途中からですね、今までの自分の信仰は間違っていたというふうにおっしゃってて、そしてその牧師という職を辞めて、あるキリスト教の大学の先生になられる、教師になられるんですけれども、それはいわば変節ですよね。それはある意味では、そのご自分を勉強なさったり、いろんな経験を通してですね、信仰がこう変わった、考え方が変わったというふうに言って、それはそれで誠実な生き方なのかもしれませんけれども、でも自分の信仰が、それまでの自分、牧師をやってたその信仰が間違っていたっておっしゃった時に、じゃあその時代牧師をなさっていた時に、その先生から洗礼を受けたり指導をしたり聖書を学んでいた人たちは、じゃあどうなるんだって私は思いました。その人たちは、じゃあ間違ってたのか、その間違った信仰を得ていたのかって、その自分のその信仰が、そうやってこう変節していく、それはそれであるかもしれないけれども、だけど、その以前のその自分っていうものの信仰っていうのは間違ってて、あれは否定してしまうっていう時に、その先生と関わっていた 者たち、人たち、信仰じゃなくて、私たちは、じゃあ、どうなんだろう、どうなるんだ、ということをですね、本当にその大学の先生は、その責任ということを考えてらっしゃったのかな、っていうことを今でも思うんですけれども、まさにね、指導者って変節するんだ。変わってしまうことがあるんだよ。だけど、イエス・キリストは、昨日も今日もまた永遠に変わることない。主は、必ず私たちを守り、導き、そして答えてくださる。そして、イエス・キリストを信じる。主を見上げて生きていくことは裏切られることないんだ。って言うんですよ。置き去りにしないんだ。私は決してあなたから離れず、決してあなたを置き去りにしない。本当にいい言葉ですよね。勝手に変わっていかないんですよ。変わってに変わって見捨てて、否定されて、じゃあ我々はどうすればいいんだ、誰についていけばいいんだ、そんなことないって言うんですよ。ちゃんと、だから逆に言うと、イエス様に結びつかなきゃいけないんだっていうことではないでしょうか。主を見上げて、本当に主につながって生きていく、それこそ大事なんだよと改めて教えられる聖書の箇所です。お祈りをします。天の父なる御神様、私たちはそんなに金銭に執着していません。信仰を持って今与えられているものを本当に大事にしていこう。野の花のように空の鳥のように生きていきたいと本当に願っていますが、なかなかその思いや考えを通していくということは、現実には厳しさがあります。大変さがあります。本当に土にまみれ、泥にまみれてこの世の中を生きていかなければいけない現実がありますことを、主よ憐れんでください。でもあなたはそのような私たちをも決して見捨てないとおっしゃってくださっています。そばにいつもいるよと、その与えられているその恵みを本当に感謝しながら、豊かに、あなたを見上げ、また指導者たちのことを思い浮かべながら、あなたにしっかりと結びついていく生き方ができますように導いてください。6月の歩みが与えられました。どうか主よ、この月も元気にまた生きていくことができますように導いてください。それぞれの関わっている事柄、お仕事やお働き、また家族、お一人お一人をも支え守り導いてください。この教会の歩みをも祝福のうちに置いてくださいますように、今の時を感謝しつつ、この祈りイエス皆を通してお捧げいたします。アーメン。